主に日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき。パーソナリティのケリーです。
水無月です。
この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です。
はい、
なお僕たちは専門家ではありませんので内容に関してはご容赦ください。
はい、
はい、おもれきね、第202回ですね。
202、
はい、
うん、
ケリーさんね、先日ですね、
何、
福島県の
福島、
はい、
ああ、郡
山に行ってきたんですよ。
ああ、
はい、ちょっと
学会
で、学会で、ああ、あの学会中ほど学会、
学会じゃない、
いや学会だけど、
はあ、
なんかそんな堅苦しいことせずに、
お、
あのサボってたんですけど、
お、
遠いね、東北は。やっぱり
東北は遠いか、
遠い、遠かった。
郡山なんかも東北といっても入り口じゃない
でね。実はあの郡山に行くの遠いから、
ああ行くの遠いから、
うん、前日は東京に泊まったんですよ。
ああ、そのなんだっけ、ポッドキャストの、
そうそうそう、新宿で遊んだりしてたんですけども、
はいはいはい、はい、
で次の日郡山には昼に着けばよかったんで、
あ、
で電車賃を蹴散ろうと思って、
そんなんで行くしん、うん、新幹線で行ったらどうって、
上野からね、鈍行で行ったんですよ、
郡山。ああ、そらあかんわ、
3時間かかる、
そらそうだよ、う
ん、でほとんど寝てたんですよ、朝。
ああ、でも3時間か、
うん、乗り継ぎよくって、
うん、
宇都宮と黒磯、
黒磯やね、
ってとこでパパって乗り継ぎができて、
うん、
まあ1時間半1時間1時間みたいな感じで乗ってて、2、3時間3時間ぐらいで着いたんですけど、うん、思ったら東北寒かった。
寒い、
はい、ハーフパンツで行ったら寒かったです。
あー、結構ね、夜とかはね、うん、ひんやりする
よ
ね。
一人場違いな格好でいましたね。
だ、短パンで行ったん、
行った。なんで東京暑かった
よ。そればっかだろ。
いやほら、ヤングだから。
そういう問題じゃない、
いや上げとかないと
アホちゃうか。
ダメなんですよ。でまあ、研修はね、私の仕事絡みのことなんで、まあ、ここで話すことはないですけども、
うん、
やっぱお土産をね、郡山で
何を買うか、郡山土産、郡
山、
福島ね、なんだろう、桃、
まだまだ早くない、フルーツ早かった、ね、
初夏か、
あのね、やっぱゆべしですよ。
あ、そうなの、
福島ゆべしを。
あ、福島ゆべしなの、
美味しいよ。
本当にあんまり好きじゃないな。
僕なんか2、3軒メーカーの買って帰ってきましたよ。
あ、
でその研修会場にそういうお店が出店してて、はい
は
い
は
い
は
い、そこで試食しまくって。
ああ、そうなん、
試食するだけするの悪いから、あそこもここも買って顔も覚えられて帰ってきましたよ。
あ、そう。
あとね、僕はもう買わなかったんですけど、
お
薄皮まんじゅうがなんか、お店があって、
郡山、
郡山、
へえ、
でも美味しかったですが、
うん、
まんじゅうなんてね、ゆべしはね、スーパーマーケットのお菓子コーナーとかで買うのよりは全然美味しかった、うん、
へえ、
福島はもう福島自体はゆべしです。
郡山じゃなくて
福島、郡山
の名物なの、ゆべしっていうのは。
知らない。あ、でもあ、ゆべしってそもそもどこでも食べられ
る、ね、まあ、あっちこっちあるけどね、うん、
だけどなんか郡山のお店の、
有名なん
だ、郡山駅の お土産屋さん街とかあるんですけど、駅の中に、そこもそのゆべしメーカーさんと、あのなんだっけ、その薄皮まんじゅう屋さんがバーンと場所取ってて、あとね、ポエムじゃない、
ポエムは松山
だよ、ね、なんとかなんとか、あ、ごめんなさい、
なんとかなんとか、
ごめんなさい、あの、じゃ、福、あのね、東北、福島の人がね言ってたのよ、ママドールだっけな、
ママドール、
うん、
あー、なんか聞いたことあるな、
ママドールっていうちょっと洋菓子系のも有名だって言ったんだけども、ゆべしいっぱい買ったんで、
う
ん、あとなんか他にもいくつかお菓子買って、いや、水無月さんにもお土産にって思ってたんだけど、うん、全部食べちゃったのよ。
ないんかい。
ないの、今回は。あー、でね、東北ね、食べ物が美味しかった。
まあ、美味しいね、うん、確かに。
やっぱり、ね、日本酒が美味しかったと思う。
酒はね、
その
学会、福島も多いですね。
学会の懇親会に出てね、でその主催者の人たちが集めてきた日本酒、
うん、
一生日 2,30 本ぐらい飲み放題よ。でもうすごい人だかりで
飲み比べができるの、
うん、で割り込んで、
うん、
パッてなんかもう本当はホテルの人がしてくれるのを待っとれないから、
うん、
待ってられないからもう自分でボトル瓶開けて、
うん、
おちょこにおちょこじゃないやとっくりに入れて、
うん、
何往復もして、
へ
え、いや美味しすぎて酔えなかった。
美味しすぎて酔えなかった。
どんだけでも入るから悪酔いしなくてさ。
あ、そう、
美味しかった。やっぱいいね、北国のお酒ってね。
まあね、美味しいね、
美味しかったです。やっぱね、こういう学会とかがないと最近旅行行かなくなってるちょっと悲しい現状がありまして、
うん、
ね、来年は山口ですって。
ああ、そうなんや。
山口シティに行く予定です。
会津の次は長州ですか。
そうだねいや、でも仲良かったよ。
ああ、そうなん、
うん、はい、さあ、今日はですね、またまた家康シリーズ。
家康シリーズ、
はい、
うん、
今度はね、家康さんのいろんな親戚、
うん、
ちょっと見てみようかなと、
うん、
まず徳川家と、
うん、
松平さんってさ、
うん、
江戸時代いっぱいいるじゃん、
うん、
あれってみんな徳川の親戚なんでしょ。
まあどっかのなんかでね、
うん、なんかゆかりがあるから松平って名乗れるんでしょ、うん、っていうのを、どんなとこにどんな松平さんがいるのかなっていうのをちょっと紹介してみようかなっていうのと、
あ、
まあ、あと家康の子供たちがその後、
うん、
どういう家を起こしたのかなっていうようなのをちょっと紹介してみようと思います。さあ、まずちょっと上ですね、
うん、
で、まあ、前回も紹介しましたが、松平家、
うん、
家康も松平なとかってこう言ってましたが、
うん、
それの一番最初、初代、
うん、
近氏松平近氏なんですが、
うん、
まあ、これのね、兄弟の片方が、
うん、
広近っていうのがいるんです。
お、
これ広近さんっていうのは堺家を起こすんですよ。
そうですね、堺家はもともと
徳川一族なんだね、もともと遠いけれど、
ね、普代大名のね、
あ、大老もやるようなお家ですよ、
ね、まあ堺家、いい家といえばね、普代の筆頭ですね、うん、
いい家は全然、いい家は全然もともと徳川とは
言われない、まあ後からね、なったお家ですけどね。
でも堺家は徳川一、遠いけど
遠い昔に分かれたお家なんだね。
ゆかりがある家なんだ。
ただ結構堺家もね、昔はなんかどこが松平と敵に回ったりとかごちゃごちゃしてたみたいですけど ね、うん、ずっとついてたわけじゃないみたいです
。ないけどゆかりがある、
うん、
はい、これが一つあります、うん、で続いてね、松平三代目信光の子供がいろいろ分かれていろんな松平家をになってます、
うん、
一つは、
うん、
武谷松平家、
武谷、
はい、
うん、
で一つはなんて片原
松平、
うん、あと大草松平、
うん、
野見松平、
うん、
長沢松平、
うん、
であとこの信光の甥っ子が起こしたのが五位松平、
うん、
深溝松平、
不幸図、うん、
はい、というようないろんな松平が出てきましたが、
うん、
さっぱりわかんないです。
あんまり有名なのないね。片原松平ぐらいじゃない、大名として残るのは。亀山藩だっけ、丹波の亀岡って町あるでしょ。
ありますね、
あそこ昔亀山藩っていう、
うん、
あそこは松平家は確か片原松平ですね。うん、
じゃあちょっとじゃあ名前いろんな松平まず挙げるだけ挙げちゃおうか。
うん、
じゃあ続いてね、4代た、近忠の子供たちが分家になって起こっ たのが言わず松平、
言わず、
はい、であと何ていうのこれ西福釜、
うん、
ま、西福釜松平、
西福釜松平、うん、
あと滝脇松平、
うん、
であと忠近の分、本家じゃない分家になった子供の子供、
うん、
まあ、孫なんだけどが起こしたのが、これちっちゃいね、これなんていうの、大ハマグリ違うな、
どれ、あ、大牛、大牛
給食の給、
大牛松平、
大牛って呼ぶのこれ、
大牛、うん、
あと宮石松平、
うん、
ってのがあります、
うん、
はい、で五代目長近の子供から出てきたのが福釜松平、
うん、
さっきの西福釜と違うの、
うん、地名でしょうね、で
も、うん、桜井松平、
うん、
東条松平、
うん、
藤井松平ってのが生まれて、
うんうんうん、
で六代目信忠から分かれてできたのが信忠の子供たちが作ったのがなんだこれ、味噌松、三十松、
三十じゃない、味噌三十松平なんでしょうね、
あ、ごめんなさい、
松は松平でしょ
三十か味噌かな、松平と、うどの松平、
うどのね、うん、
っていうのがね、
うん、
で、このただじゃあごめんなさい、信忠の子供が清康、
うん、
その次が広忠、そして家康となりますね、
うん、
はい、だから、家康は一人っ子だからね、だし、まあ、前回言ったよね、別にあの伊布兄弟の松平もいましたが、
久松家ね、
はい、
うん、
それはここにこのちょっと僕たちが見てる家系図には出てこない、
やっぱ家康の兄弟は載ってないんだね、
うん、なんか違うのね、
これね、日光東照宮が作った、
これその日光東照宮こんな資料作ってるんですか、
そうですよ、東照宮が作ったもの、徳川家康公っていう本なんだけど、
まあまあすごい、全国東照宮連合会がこんな本を、
公式見解はいないんじゃない、兄弟は
すごいね、昭和40年初版だって、
うん、古いですね、
まあまあとりあえずご先祖様が分かれていた松平、
うん、
これはなんとか松平っていうのはさっきもおっしゃられてたけど地名から来て、
まあまあ大体そうですね、そのなんか大体領地をもらった地域の名前とかが多いですね、う
ん、で、これらはみんやっぱ途中で途絶えちゃった家もあるんだろうね、
そう、でもまあ大体なんか旗本だなんとかって残ってますよね、
江戸まで残ってて、
うん、大名だと
大名になった家も
どこが一番、片原がでかいかな、片原がさっき言ったよね、丹波の、
丹波って、
そうですね、福光津だ、そう、福光津松平家があそこですよ、あの、
うん、
なんだっけ、島原、九州の島原藩、島原城、
はいはい、
大きな城あるじゃないですか、島原藩が福光津の本家ですね、はい、うん、
え、これってさそんなもんなんだ、あとはもう旗本とか、
うん、まあまあ荻生松平家なんか結構3つか4つ、荻生の一族っていうのは普代大名、まあ小さい藩が多いけど、荻生、
うん、
松平家なんか3つか4つぐらい大名いますね、
へえ、うん、
結構だから老中とかもやってんじゃない、荻生家が、
あ、そうですか、
うん、
でも松平さん、じゃああれはあの人ほら NHK のアナウンサーやってた人、
あの人荻生でしょ、確か荻生松平家の末裔かなんか、
ああそうなんだ、うん、じゃあ松平さんって聞くとやっぱ徳川ゆかりの人だって今の時代も思っちゃっていいの、
うん、
今の松平さんって
どうだろうね、
たどるとこれらの松平に行く可能性が高いのかな、
あー、まあね、なかなか明治時代に百姓で松平を名乗ろうってやついないでしょうね、
ね、名乗れないだろうね、
うん、
松平って名乗っている人って特別な人でしょ、
まあ、もちろん 徳川家に縁があるしとか、
ま
あ、逆にね徳川から名字もらうっていう人も結構ねいるし、うん、
これだいぶ家康から見てもだいぶ遠い親戚の人の方
がほぼ他人でしょ。自分から考えたら、ね、おじいちゃんの兄弟なんか見たことねえよみたいな人ですよね。
知らないよ、
うん、4代前の別れた家とか言われたって
分かんないですよね。やっぱおじいちゃんおばあちゃんの代ぐらいまでだと分かるけど、ひいおじいちゃんひいおばあちゃんの兄弟とかじっちゃんばあちゃんのいとことか言われて分かんないもんね。
まあだから宗家がね、徳川宗家がこれだけ大きくなったから、うん、まあ、
うん、じゃあこのねっていうのこの遠い親戚の松平さんたちは、
うん、
あれなんですか、江戸時代は他の家よりはちょっと優遇されやすいの？
まあやっぱりね、松平家といえばちょっとした名門でしょうな当時はね。それはやっぱり天下人の遠縁の親戚なんだから。
なるほど、うん、そうするとこれ致命的にやっぱこの家康より上の代はやっぱ三河でしょうから、愛知にうじゃうじゃいるのかしらね。ああでも江戸時代
は、ね、まあ、大名ですからね。大名だ、本家は多分みんな家族とかになって江戸に住んでるんでしょうしね。逆にだからね、明治になると徳川家についてるっていうと、要するにこの族群になっちゃうから、
そうです、ね、
結構ねみんな名前を戻すんですよ。荻生松平っていうのを捨てて荻生さんになったりとか、桜井松平は桜井家って名乗ったりとか。
そうなんだ、うん、
だからね今松平って名乗ってるのはある意味怪しいのかもしれないね。
はい、じゃあ今度は家康の子孫たちですね、
うん、
が、まあ、どうやってどんな別れちゃってるか、まあ、家康が主人公なのでちょっと家康の子供をちょっとまず整理しましょうか。
はいはいはい、
この資料に載ってるのは男の子だけね、
うん、
女の子たちは
女子は
嫁ぎ先で松平を名乗ることがない
ですね。
はい、じゃあ男の兄弟、まあ、家康さんは子だくさんですね、
うん、
まず長男信康これは殺されちゃいますね。
ね、信長に、
はい、なので子孫がいません、
うん、
次次男結城秀康、
うん、
ですね。これね
結城秀康、
これあの豊臣に養子に行っちゃった子ですよね。
そうですね、
うん、
後にあれか福井藩かな、越前松平家の
祖になる。
そうですね、うん、
だからこれこの子養子に行ってなかったら、
うん、
秀忠じゃなく、
う
ん、秀康が後継いでたってこと。
そうですね、
うん、
でも秀忠も養子に行ってるよね。
あ、そうなんだ。
養子じゃないのか、人質、
うん、ほんと秀忠ってちっちゃい時何してたの。
だって家康あれでしょ、とあれ彼も豊臣家にだって秀忠って秀って秀吉からもらった意味なんでしょ、
うんうん、でも別に人質に行こうが行こう前からもらえるじゃん。なんか幼少期知らないね
秀忠ね。
星野源もさ、去年の大河ドラマで、うん、秀忠やった星野源も突如現れるよね。
あ、
ある時現れて幼少期出てくるんですよね。
あ、だ家康あれなんだよね、豊臣家にいたんでしょうね。
うーん、あ、次男坊が秀康で松平藩、
うん、
なんででもさ豊臣
越前、
あ、ごめん、越前
松平家の、うん、そうですね。
でも豊臣の時代が終わ劣勢になってきたら、
うん、
秀康が返り咲くっていうのはやっぱ無理だったの、後継ぐっていうのは。
あ、
年齢的に
結構でもね、やっぱりなんか結構やっぱり一回人の家に入るっていうのは重んじますねこの時代って、うん、
でも家康の子だから冷遇されず、
まあもちろんね非常に大きな藩ですけどね、うん、福井藩も、うん、
はい、越前藩ね、
越前藩、
うん、福井
藩
で三男坊が秀忠、
うん、
で続いて四男が忠義、
うん、
知らない。
忠義ほら関ヶ原の合戦の時に活躍して、葵三代の時誰だったかな、
記憶ないな、
出ますよ、
うん、え、 で、その江戸時代はどこ？
忠義はね、確か病気かなんかで死んじゃったのかな。あ、そうそうそうだ、関ヶ原の時に鉄砲かなんかで撃たれて、その傷が元で若くして亡くなっちゃう。うん、
五男信義、
うん、信義
これも知らない。誰？
信義、松平信義。
まあ、これ何松平になるの？
いや、これは何もないでしょ、うん、だって直系の子孫だから。信義なんでしょうね、知らない、
存在知らないですね、うんうん、続いて忠輝、
弟は
これ
水戸徳川家の家臣らしいですよ。信義、
信義は、ね、何、
信義の弟が水戸徳川家の家臣になったらしいです。
信義の弟、それ家康の子供？
違う、あ、そうか、信義の弟ってあれか、21歳で病死、うん、若くして死んじゃってんですね。
はい、
うん、
はい、続いてね、246男、忠てる？
ああ、そうか、徳川、あれだ、武田家だ。信義は武田家を継がせるんですよ、名跡を。
武田？
そうそうそう、武田信玄の秀頼じゃない、なんだっけ、
勝頼
の後の一応徳川、武田家を一応名目上継がせるのかな。
武田をなんで生き返らすの？
いやうちがだって名門じゃないですか、武田家は、うん、
源氏ですしね、
うん、お母さんがなんか武田の親戚かなんかじゃなかったっけ、確か、うん、
勝頼で武田家って滅亡するんでしょ。
まあ宗家はもちろん滅びるけど、その武田っていう名前が非常にビッグネームなんで、それをなんか継がせるかなんかで、母方がなんか武田の遠戚かなんかだったんじゃなかったっけ、確か、うん、
次、忠
輝、松平忠輝、
これ、うん、いろは姫の、
そうですね、暴れん坊の印象ですね、
あの、
うん、
伊達家ですよね。
そうそうそう、高田藩主かな、改易されちゃいますね、うん、
でも越後松平なのの、
越後の高田藩のお殿様だけど改易されちゃうでしょ、
うん、あっという間に退場しちゃうよね。
まあそうですね、この人は一代限りですね、はい、うん、
で次、義直、はい、これ尾張家、
尾張家やね、
頼信、紀州、
紀州徳川家、
頼房水戸、
うん、
とは御三家が、
これが御三家ね、
末の三兄弟が、
うん、
ね、うん、で、秀忠さんの子供で、星名正幸、
うんうん、
これが会津松平、
会津藩ですね、
はい、
うん、
ってなるのがこんなもん。あと甲州徳川とか館林徳川っていうのもあるけども、ちょっと
これはだって将軍系継ぐでしょ、うん、いずれも綱吉と、
ね、
うん、
はい、
家信と、うんうん、あとはまあ御三家から分かれた師範とかね。
あ、そんなんもあるの。
尾張徳川家の高須藩とか結構有名じゃないですか。
高須クリニックの、
クリニックじゃないけど、
あ、何こう、終わり、御三家も分家で、その終わりだったら終わりの領地を分け与えながらってことなんですか。
いやいや、分家して結構遠いとこもあるでしょう、
うん、それ飛び地を終わりが持ってる
っていうか、いや、
から本家からもらう、
長男がその要するに御三家の宗家を継いで、うん、まあ、次男を幕府が取り立ててくれて、
うん、
どっかの大名になったとか。
ああ、そうなんですか。じゃあそれも紹介しましょうか、うん、じゃあ終わりから分かれた、終わり本家から分かれたのが美濃高須、
うん、
と陸奥
柳川
っていうのがある、うん、紀州からは伊予西条っていうのが分かれた、
西条藩ね、うん、
で水戸は高松家、
そうそう、高松藩は水戸家の分家ですね。
高松
って
あの
香川の、うん、高松藩主は水戸家の、
いわき森山
藩、うん、
日立府中、
うん、
日立宍戸、
これはまさに言ってたように本当にその領内に一部もらって、まあ、分家したみたいな感じです
ね。そんなパターンもあるんですね、うんうん、でまたその家々でこの人たちは あの御三家から分家した人たちは徳川を名乗るの？
御三家から分家したら松平でしょ。
松平。
ああでも高須藩は徳川か。あ違うな、松平か。
うん、一応松平で
いいか。松平かな大体、
うん。そうするとやっぱ徳川を名乗っていないと将軍候補
じゃない。一応まあ直系の人だけでしょうね。徳川を名乗っていいのは。
なるほどね。うん、で分家になっちゃったら松平。
松平まあ昔の名前と。
うん、え御三業もなんか分かれてどっか家を起こしてんの？
御三協、
うん、
御三協から大名はないんじゃないかな。養子とかはあるけどね。御三協から養子に入ってどっかの松平定信とかね、白川藩主になったのは養子になったらしいですよね。
それは奥州の白川も松平なの？
白川藩と
あっち行ったらこっち行ったりして、うん、この時は白川に松平
そのうちを継いで、まあ、白川藩主になった、う
ん、どっかのから、うん、なんかややこしいね。国替えがあるから
そうやね。だから御三家から分かれて大名で立派した家はないんじゃないかな。うん、
なんかこうやって見るといっぱいいるんだね。
あーねー、
松平一族って
会ったことないね。
松平さんっていないね。
ねえ、こんだけ大名家あるのになんか一人ぐらい近所にいないかなと思う。
でもこの徳川家とか松平家って500年ぐらいの歴史ですよね。
うん、
戦国時代、
まあ、まあそうやね、まあまあまあ、まあ、室町以降ぐらいでしょうね。
でも藤原さんなんてさ、
うん、
1200年の1200、300年の歴史があって、
うん、
あんいっぱい分家だらけじゃないですか。
そうでしょうね。
あっちの方がもっと多いでしょうから、うん、だから500年でこんだけ分かれるできてくるんだね。で昔はね子だくさんだったからね、
まあ、余計分かりやすいのかな。そうだけどね、まあ、でもそれはでもやっぱ家康が天下取らなきゃほとんどの人は無名の
ペーペーですよ、ね、
まだしね、要するにやっぱり一族から誰かがドンって出世するっていうのはやっぱ一族にとってはいかに大事かと。
そうだよ ね、僕たちだってさ、
うん、
こんだけ有名になっちゃうとほら、
うん、
親戚も知り合いも増えてくるじゃないですか。
ね、天下人にはなれなくてもちょっと有名とか社長とかになればやっぱりみんな一族潤うんですよ。
ね、うん、ね、なんかやっぱ本当に芸能人になっちゃって売れちゃったりそ
ん
で親戚とか忘れた友達知り合いとか増えるっつうもんね。
ね、やっぱ特に使いやすいじゃないですか。結局やっぱ親戚とかが何かの時一番頼れるっていうか、ね、
そうね、
そう一からその新入社員を育てるよりもまあ昔からよく知ってるいとこのなんとかちゃんならまああの人は大丈夫だじゃないのみたいな感じで。
親戚もそうだし、友人だって、
いやもうそう、
いろいろ学校も出れちゃうんだからさ。
それはまあそうだけど、だそれはまあ不代大名じゃないですか。いや友達は不代大名だし、
不代だよね。
そうそう、それもだからいい友達持つかいい親戚持つかで人の人生は随分違うんだと。
の人見てるとやっぱゴルフ友達とゴルフとかも覚えなきゃいけないのかなって思うよね。
まあ近いかもね。そういう人に近づくのにはいいかもしれないね。
まああの歴史の教科書を見るとあのまあ家康の家系図でもやっぱその本家を継いだ人、尾張家、うん、御三家継いだ人ぐらいのしか出てないけど、うん、こんな兄弟がこっちの家を起こしたよっていうのとかこうってなかなか見る機会がないんですが。
うん、
まあ、家康さんはなんかあまり兄弟いませんでしたが、
うん、
親戚は多いんだったのはこれにだって奥さんの実家とかね。
そうですね、女性女系の親戚入れちゃうとまあ本当に有力な大名なんかまあみんな親戚みたいなもんだし ね、
家康って自分の本当の娘もそうだしあちこちの養女にして嫁がせてるんだもんね、
う
ん、
そうそうそう、
そのネットワークも入れちゃうともうこんな家系図書けないですね。
ね、まあまあ、
ややこしすぎて。 だってここにだって天皇家なんかも入ってきちゃうわけじゃん。
そうですね、うん、孫が娘はね嫁いだりしてますしね、
ね、ってありますからね、うん、ちょっと今回は男のだけの家系図だけで見ましたが、うん、いろんなところに松平さん、もしかしてあなたの隣の席の人も松平さんかも。
あ、まあそうですね、文系のそれこそ十八松平とかなんかは結構多いね、たまに聞くけどね、なんとか松平の末裔ですとかいう人が。
でも僕実際の友達でまず武家さんをやってた人っているのかなっていうぐらい、いないよ。
そりゃいるでしょ。
いるの、いないな。
どっかの家臣とかぐらいいるでしょ、どっかの足軽とか。
いや聞いたことないよ、忍者の末裔はいる。
うさんくせえ
の。いや本当だよ、甲賀忍者の前も言ったよ、甲賀忍者の末裔はいるみたい。
一応武士じゃない、
忍者は武士なの。
忍者はまあ土豪みたい、武士みたいなもんでしょう。
はい、じゃあお便りいきます。
はい、
クジラさんからいただいております。
クジラさん、
はい、クジラさんもねもう本当に最初期から
ね
え、聞いていただいて、
お世話になります。
はい、ケリーさん、水月さん、こんにちは。今回は私の祖父についてお便りさせていただきます。父方の祖父は昨年、母方の祖父は30年以上前に亡くなっています。最近分かったことですが、2人とも私とは血のつながりがありません。本当の祖父は2人とも戦争で亡くなり、戦後に祖母が私の知る祖父と再婚していました。考えてみれば、戦後の苦しい時に女手一つで私の父や母、おじ、おばを育てるのは難しいですよね。食べていくためにも再婚する必要があったのでしょう。このお便りが読まれる頃、多分真夏真っ盛りだと思います。熱中症には気をつけてくださいね、といただきました。
うん、
自分のおじいちゃんが血が、戸籍上は血がつな、戸籍上は、まあ、おじいちゃんだけど血はつながっていない、戦争未亡人。
戦争で亡くなられたのか、
戦争未亡人。
そうですね、
昔はよくあった。
ああそうでしょ、
今でもありますよね、
戦争未亡人。
戦争未亡人、まあまあよその外国に行ったりそうですけど、まあじゃあ今でも、で僕の友達なんかでも奥さん先立たれちゃって、
あ、
育て、母子家庭で育ててるんだけど、やっぱ子供のこと考えるとやっぱ再婚、
まあ昔はね結構ね、家と家の付き合いだから、うんうん、兄がダメなら弟ってよくある話なんで、
ね、そんなのもあるみたいですよね。
うん、うちもそうです。うちも自分のじいちゃんそうだと思ったらそういう話でした。
あ、そうなんだ。うん、
本当はおじいさんのお兄さんとの子供がうちの父親でって話。
なんかね、今ケリーさん三丁目の夕日コミック、あれ読んでるんですけど、あれも基本昭和30年代が舞台でしょ。うん、そんなエピソードいっぱい出てくる
んだよ。いや、まあ昔はね、まあまあ、まあ、まあ今でもあるんでしょう。でも、
いや、ありますよね。でもそれはやっぱり僕今の時代はやっぱ子供が一番幸せになる、ね、ための一つ、それは選択肢としては絶対悪いことではないと思いますのでね。ね、まあ、僕なんかは橋の下で拾われてきた子なんで、ちょっとよく素性がわからない
ん
ですよ。
ああ、そうなんや。僕はコウノトリが運んできたんで。
本当重かったでしょうね。
うん、そうね、
僕は橋の下で、
うん、本当にかわいそうにね。よかったね。
今でも橋の下で拾われてくる子っているのかな。
いるんじゃない。
どうなんだろうね、昔よくこうやって言われてきたけどね。
あ、やったね。
はい、では、ね、続いて道の子の姉さんからいただいてます。
お姉さん、
はい、ケリーさん、水月さん、こんにちは。192話のお便りコーナーでウィリアム・メレル・ボーリスと一柳、
一つ柳
牧子夫妻のことを書かせていただきましたが、その時ケリーさんはこの人八重の桜に出ていたかなとつぶやきましたね。
うん、
八重の桜には出てきませんが、朝が来た、朝ドラの朝が来たでは出ていましたよ。
うん、
広岡家を設計するのがボーリスです。牧子さんのお兄さんが広岡朝子さんの娘婿です。また同志社大学のカレッジソングはボーリスが作詞したもののようです。新島八重は1845年に誕生、1932年に死亡、 広岡麻子は1849年誕生、1919年死亡。メレル・ボーリスは1880年誕生、1964年に死亡。一つ柳牧子は1884年誕生、1969年死亡。関西でそれぞれ関わりを持って生きていたんでしょうね。どういうドラマがあったのか見てみたいですといただいております、
うん、
ね、あのまあ同じなんか僕らってドラマで見てると都合のいい設定でしか 見ることないから、あんな登場人物が出ていなかったとか出ていたとか、なんかね分かったり分からなかったりしますけど、それは同じ時代に来てたらこうなんか設定あったのかなって思うこともありますわね。
同じ時代に来てれば
見てたから、関西にいてそれなりの業界人とかつながりがあるんだったら、
それは分かんないですよ。今のお友達とも実は20年後にはすごい人になってて、あの時にケリーさんから言われた一言が私の人生を変えましたという人もいるかもしれない。
いるのかな。そういう時はなんか本でも書いといてください。
うん、いやそれあるかもしれない。
今からケリーさんに感謝しますよ、初めてとかね。
そうそうそうそう、
期待したいですね。
いやあるかもしれないです
はい、続いて遠井さんからいただきました、
うん、
こんにちは、今日の配信興味、あ、ごめんなさい、今日の配信興味深いお話でした、
うん、
キトラは中学生の頃発掘調査が始まったと記憶しております。これから調査開始っていう遺跡や史跡ってなかったので興味津々でした。でも簡単には解明しないんですね。以前 NHK で静粛図の調査したのをテレビで見ましたよといただきました、
うん、
キトラ古墳の回の
ありましたね。
そうですね、うん、なんかね、前も言ったけどやっぱ藤の木古墳の方が印象が強いんで、
ちょうどねあの頃でしたね、
う
ん、物心ついた頃に結構大きな考古学的な発見で、やったらやってたよね、特集とか、
うん、ニュースステーションで
NHK とかでね、
ニュースステーションでなんか解説してたのが記憶残ってるんですよ、
ね、ファイバースコープでね、
ピ
ーって入れて、
ああいうのがどんどん細くなってね、
そうそうそう、
ほんとね今ねこのファイバースコープとかってすごいよね。あの僕この間胃カメラ飲んだのよ。
ああそうなの、
うん、
あんたよくいろいろやるね。
ちょっとねほらちょっと体調が悪くってさ、
ああ
ちょっとご飯食べれなくなってたんですよ。
あら死活問題じゃん。
うん、でだいぶ痩せたでしょ。
そうね
でまあちょっと調べてもらうって初めて鼻から、
ああそうなんだ、
うん、
へえ。
鼻血出ました。
鼻血でええんや。
うん、でもおえがなかったんで。
ああそうか、えずかないんだ、うん、鼻から入れると。
でも鼻のあの痛いとこ通るのが
あははは
ちょっとしんどかったんだけど、その口からよりはまだ楽かなって思いましたね。本当、うん、いい時代ですね、うん、古墳のこういう考古学の発見とかさ、そういうどんどん細くなって調べやすくなるじゃない。あ
そう、ね、
いい時代。はい、続いて道のくの姉さん、もう一丁道のくの姉さん、
ね、来たね、
これねお便り基本的にツイッター順に読んでますので、
うん、
はい、お願いします。あ、ね、で、ケリーさん、みなずきさん、こんにちは。お二人の放送を聞いているうちに私も参加したくなり、ついつい iPad に向かってしまいます。飽きるまでしばらくお付き合いくださいね。私は今大河ドラマ直虎の他にスカパーで放送されている風林火山天地人を一気に見ています。それに昨年の真田丸を加えると戦国4作品を頭の中で整理しながら見ています。各お家の事情が分かり面白いです。天地人を見ていて分かったのですが、上杉四天王の天かす影持ち、直江景綱、
うん、
宇佐美貞光、柿崎影家の名前は全員出ていましたよ、
うん、
直江景綱は当然ですが、天かすも宇佐美も登場します。時代的に宇佐美貞光は天と地の宇野重吉が私には鮮明です。風林火山では尾形健がやっていました。尾形健といえば私的には秀吉なんですが、 そして信長といえば高橋浩二、その時の謙信は石坂浩二でした。古い話はさておいて、柿崎景家は、親方、味方の乱、お立ちの乱で上杉景虎を支持して殺されたようです。そういう場面がありました。上杉四天王、私の中ですっきりしました。春日山から会津へ、会津から米沢へ、海に恵まれ山に恵まれた越後から上杉家臣団はどんな思いで移動したのでしょうか。私の住んでいるところから米沢は35キロ、直江兼続の屋敷の後は伝国の森という広場になっています。毘沙門天の美と龍の旗を見ながら牛肉弁当を食べるのは最高ですよといただきました。はい、すごいですね。大河ドラマは、一気に同時に4作品見てるって。
全部ですか。
見てんじゃない、どういう
総集編、
普通の放送じゃないの。
スカパーだから。どっちもあるけど、古いのはでも総集編しかないやつとかあるでしょ。
それ古すぎるやつですよね。
うん、
でとこの風林火山
で尾形剣とかなんかそうじゃない、石坂浩二の。
それは覚えてるよって。
あ、それ覚え、あ、そうか、今は風林火山と天地人か。
天地人と。
あ、じゃあ今だ。そうそうそう、ちょうどやってますよ今。やってた、やってた。
あ、そう
な
の、
うん、
やってた。4時から5時からってこんな感じでやってるの。
なんかね、4話ずつぐらいをずっと 2,3 週間で、うん、やってた、やってた。
死ぬじゃないですか、大変じゃん。
でなんか一気に見ちゃえばもう一緒じゃないですか、連続して見れば。
でもつけっぱなしでダラダラ見て頭も入んないな、うん、それ
何を入れるの何を。
そんな 3,4 話分まとめてみるっていうのは、
いいじゃん、ざーっともう
ざーって見るとわけわかんなくなってきちゃう。なんか集中力が途切れちゃうね。あの人亡くなったでしょ、
野際陽子。
野際陽子さん
タイムリーですね。
ねえ、まあ、もう80超えてるっちゅうから、まあ、
いや
死にもおかしくないんですけど、
ね、そんな年だったんですね、
うん、だってあの今なんかテレビ朝日の昼ドラに出てたんでしょ、石坂浩二主演のなんか老人ホーム。
ああのなんか中島みゆきが歌ってるとかやつね。
何も見もしてないネットニュースで見てるだけだけど。
ああ野際陽子出てたんですか。
出てたみたいな。でもやっぱりあれ、そうってさ、化粧で分かんなくなっちゃうじゃん、テレビとかスクリーンで見てると。まあね、肺が悪かったって言ってましたからね。
あ、そうなの、
うん、肺がんだったでしょ。
あ、そうなんだ、
うん、
へえ。
だいぶヘビースモーカーだったんじゃなかった、あの人。
いや、知らない。へえ、
はい。
まあ、最近ね、なんかそう言えられりゃ見かけないなって感じですけ
どね。しよう、うん、それはみんな
一時期すごかったじゃないですか。もうなんかドラマのあの年頃の役って言ったらもう野際陽子ばっかりで、もどれがなんだかよくわかんないみたいな。
古彦さんのでしょ。
あ、
山口智子とかだった
よね。スイートホームだっけ。あったあったあった。
なんかほっと90年代とか2000年前後ぐらいは
似たような役ばっかりだったじゃないですか。
シュートメと言ったらって。
そうそうそう。
だってあれも明智光秀の母親もやってたよね。
あれが秀吉の時だね、うん、そうそうそうそう。
あ、ここでもって思ったもん。
そうそうそう、
野際陽子かって。
あれとかに、なんだっけ、あの忘れた
朝ドラ。
朝ドラじゃない、なんかほら、ね、忘れました、
はい、いろいろ頑張ったからね。うん、まあ、その分よく知ってるから亡くなっちゃうとって言っちゃうけど、ちょうど飲み会やってたんですよ、その訃報が入った時。
あ、例の
普通の飲み会。
あ、違う、
普通のケリーサンシティの飲み会なんだけど。
あれいつだっけ、金
木曜日
2、3日までね、
うん、で飲みながら誰かが、ね、携帯でニュース入って、野際陽子死んだんだって言って、って1分くらい中断したもん、飲み会。
あ、そうな
の、うん、まあそういう年頃でしたね、
うん、
はい、ではね、番組からのお知らせです、うん、おもれきではリスナーの皆様からのお便りを募集しています。あの時代に行ってみたい、あの人に会いたい、おすすめの歴史 漫画や歴史小説、大河ドラマなど、歴史ドラマや映画の思い出や感想、戦争の体験談など、他にもいろいろとお便りテーマがあります。詳細はおもれきのブログをご覧ください、
はい、
また配信200回を記念しておもれきグッズの通信販売をしています。さらに愛知県名古屋市のなんであの時カフェでなんであの時カフェでは、直接購入することもできます、
うん、
番組へのお便りやグッズのお問い合わせや注文は E メールまたは Twitter のダイレクトメールでお送りください。メールアドレスはおもれき2013@gmail.com、 Twitter のユーザー ID はおもれき2013です、
はい。
さらにおもれきは YouTube でも過去の回を配信しています。こちらではおもれき、こちらでもおもれきをお楽しみください。ではまたポッドキャストでお会いしましょう。さようなら。
さようなら。